最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年6月21日日曜日です。今日は夏至ですね。一年で最も昼の時間が長い日です。太陽のエネルギーを一番長く感じられる日、なんだか得した気分になりませんか？最近は太陽光発電もスマートホームと連携して、発電量に応じて自動で家電を動かしたり、電気を蓄えたりと、どんどん賢くなっていますよね。自然のサイクルをテクノロジーで上手に活用するって、未来感があってワクワクします。さて、今日のポッドキャストでは、そんな私たちの生活に深く関わってきたテクノロジー、特に AI の話題からスタートします。前半は教育や雇用の現場で AI がどう使われ、どんな課題があるのかというニュース。そして後半は先日発表されたばかりの Apple の最新 OS、iOS27 の新機能や、劇的に進化したと話題の Siri AI についてがっつり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは教育現場での AI 利用に関するニュースです。ヤフーニュースから、課題に AI コピペの大学生 36% 調査という記事です。これは獨協大学の木村幸子教授が行った全国調査の結果で、ちょっと衝撃的な数字が出ています。なんと大学生の 36.3% が AI が生成した文章をそのままコピー&ペーストして外国語の授業の課題として提出した経験があると答えたそうなんです。調査対象は535人なので、194人もの学生が経験ありということになりますね。ここでいう AI にはチャット GPT のような対話型 AI のほか、 Google 翻訳なども含まれています。なぜコピペしてしまうのか、その理由も調査されていて、一番多かったのが時間がない、忙しいで 28.9%、次に禁止されていないからが 16.5%、 自力でできない、難しいが 12.4% と続きます。気持ちは少しわからなくもないですが、木村教授も AI を有効活用すれば語学力が向上するケースもあるが、コピペでは絶対に身につかないと警鐘を鳴らしています。これって単に学生が楽をしたいという話だけではないのかもしれませんね。課題が多すぎたり、 AI を使うことのルールが明確でなかったり、教育の在り方そのものが問われているようにも感じます。 AI を思考停止の道具にするんじゃなくて、自分の考えを深めるためのパートナー、いわば思考の補助輪として使うにはどうすればいいのか、教育現場でのガイドライン作りが急がれますね。皆さんは学生時代にこんな便利なツールがあったらどう付き合っていたと思いますか？
続いて学びの場から今度は働く場へ、こちらも AI 活用の課題に関するニュースです。ヤフーニュースから、 AI 職業紹介ハロア実験も制度課題という記事です。厚生労働省がハローワークでの職業紹介業務を効率化するために、 AI が求職者に合った仕事を提案する実証実験を行ったそうです。この実験は去年の9月から今年の2月まで全国10カ所のハローワークで実施されました。AI には過去3年分の求職者と求人のデータが学習されたとのこと。その結果なんですが、どうもまだまだ課題が多いみたいなんです。実験に参加した職員の約7割が AI からの提案を妥当ではないと評価したそうです。具体的には年齢や仕事内容といった細かい条件面で求職者の希望と食い違ってしまうケースが相次いだとのこと。民間の転職サイトだと AI によるマッチングはかなり一般的になってきていますが、ハローワークとなるとより多様な背景を持つ人々が訪れる場所ですよね。スキルや経歴といったデータだけではわからない、その人の価値観や言葉にできない希望みたいなものを汲み取るのは今の AI にはまだ難しいのかもしれません。厚労省は AI に学習させるデータ内容を見直して今年度にもう一度実験を行うとしています。
人のキャリアという大事な部分に関わるだけに、より慎重で精度の高い AI が求められますね。教育現場でも公共サービスでも、 AI をいかに賢く使うかが共通の課題になっていることがよくわかります。さて、前半は社会における AI の活用と課題について見てきましたが、ここからはもっと私たちの手元、スマートフォンやスマートウォッチで進化する AI の話題、技術トピックに移っていきましょう。特に先日開催された WWDC で発表された Apple の最新動向に注目です。
まずはテッククランチの記事、Every new iOS 27 feature that's worth knowing about から、この秋にリリースされる iOS 27 の新しい便利機能を見ていきましょう。話題の AI 機能以外にも、地味だけど嬉しいアップデートがたくさんあるんですよ。まず、Apple マップ。都市を 3D でリアルに表示するフライオーバー機能がより詳細でスムーズになったり、ローカルリストスという機能で、流行りのお店やスポットのリストを見つけたり保存したりできるようになります。これは明らかに Google マップやお店探しで使われる Instagram や TikTok を意識した機能と言えそうですね。次に探すアプリ、位置情報の共有がもっと柔軟になります。これまではオンかオフかみたいな感じでしたけど、これからは数分だけ、数時間だけ、特定の日時までといったカスタム設定ができるようになります。特定の相手との共有を一時的に停止することも可能に。記事ではサプライズパーティーの準備を隠しておくなんていう面白い例が挙げられていました。そして Apple ウォレットがかなりパワーアップします。注目は iPhone のカメラでレシートをスキャンすると、 Apple インテリジェンスが項目を認識して友達との割り勘を自動で計算してくれる機能、税金やチップまで計算してメッセージアプリですぐに送れるそうです。これは便利そう。他にもお店のポイントカードなどをカメラで読み込んで簡単にデジタル化できたり、ホテルのルーム機能が拡張されて滞在中の予定やサービス情報もウォレット内で確認できるようになったりします。他にも Apple Pay の支払い画面が新しくなったり、Apple Music で歌詞の翻訳機能が拡充されたり、ポッドキャストアプリで番組内の音声を検索できるようになったりと、本当に盛りだくさんです。一つ一つは小さな変化かもしれませんが、こういう日々の使い勝手を良くしてくれるアップデートって嬉しいですよね。
さて、 iOS 27 のさまざまな新機能を見てきましたが、やはり今回の最大の目玉は何といっても生まれ変わった Siri AI ですよね。ここからはこの新しい Siri が私たちのデバイス体験をどう変えるのか、複数の記事から多角的に見ていきましょう。まず注目したいのが一貫性です。 925Mac の記事によると、これまでの Siri は iPhone でできることが Apple Watch や HomePod ではできないといったように、デバイスごとに機能がバラバラで、それがユーザーの不満の種でした。しかし、新しい Siri AI ではどのデバイスを使っても一つの Siri として一貫した体験が提供されることを目指しているそうです。 Apple の幹部もどのデバイスで話しかけても一貫した方法でパーソナライズされた体験を提供すると語っています。これは Apple のエコシステム全体の使い勝手を大きく向上させる重要な一歩といえそうです。では具体的にどんなことができるようになるのか、こちらも 925Mac の記事で開発者向けベータ版を試したユーザーのリアルな体験談が紹介されています。これがすごく面白いんです。例えば、特定のイベントで撮った写真とビデオを探してと頼んだら、これまでの写真アプリの検索では見つけられなかったものまで素早く見つけてくれたそうです。他にもカレンダーの予定とメッセージのやり取りを横断して友達がいつ遊びに来たかを教えてくれたり、 WhatsApp の会話を要約してくれたり、ウェブページに書いてある行き方をマップで案内してくれたり、まさにパーソナルアシスタントですよね。これまでのようにアプリを開いて検索するという手順が Siri に話しかけるだけで完結する、これはスマホの使い方の根本が変わるかもしれないと思わせる進化です。 この賢さを支えているのが豊富な個人的な文脈を理解する能力です。元ウォールストリートジャーナルの著名な記者ジョアンナ・スタン氏のレビューを紹介した記事によると、彼女が子供たちにどんなお土産を買ったらいい？とシリに尋ねたところ、メッセージアプリでの過去のやり取りをもとに驚くほど的確な提案をしてくれたそうです。スタン氏も、 AI は持っているデータ次第、そしてアップルは私のデータをたくさん持っていると感心しています。アップルはプライバシーを重視して多くの処理をデバイス上で行うオンデバイス AI を推進していますが、このアプローチが安全性を保ちつつ、ここまで深くパーソナライズされた体験を可能にしているんですね。そして最後に、この Siri AI が私たちの最も身近なウェアラブルデバイスである Apple Watch をどう変えるか。 925Mac の別の記事では、 WatchOS27 に Siri AI が搭載されることで Apple Watch が初の本格的な AI ウェアラブルになると期待を寄せています。考えてみれば、Apple Watch は常に手首にあって、ロックも解除されている状態ですよね。 iPhone を取り出すまでもない、ちょっとしたことを手首に話しかけるだけで解決できるなら、これほど便利なことはありません。これまでの Apple Watch は通知や健康管理がメインでしたが、これからは能動的に私たちをサポートしてくれる、まさに未来のデバイスへと進化するのかもしれませんね。皆さんは手首の AI アシスタントにどんなことをお願いしてみたいですか？
今日は AI が私たちの学びや仕事、そして日常のデバイス操作をどう変えつつあるのか、最新のニュースを追いかけてみました。特に Apple の Siri AI の進化は、単なる音声アシスタントのアップデートにとどまらず、私たちがテクノロジーとどう向き合っていくかの未来像を示しているようで、とてもワクワクしますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた明日。バイバイ。